皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は観念論を超える勇気をです。観念論という言葉よく使われますけどもね、今の自民党がまさにそうだと思うんですね。極右政治ですよね。日銀の金融政策をやればですね、経済が良くなる。あるいはその慰安婦問題ですね、朝日新聞が誤報したと。朝日新聞さえ叩けばですね、慰安婦問題はなかったことになるんだと。どこのバカかという話ですけども、しかしやっぱりこの、現実を見ることができない人ってやっぱりいるんだなということをなんか続々と感じますよね。前から言ってるように、あれよりひどい人は政治家になれないんですよ。だから今出ている自民党の安倍だとかあの辺が言ってみれば、政治家になることができる最低線の人たちで、自民党の一回戦なんかも結構そういうの言いますけどもね、それが最低線で、この下はさすがに政治家にはなれないというレベルですから、今一番下の部分をこう見てるんですけども、その一番下の部分の大きな特徴が私、やっぱ観念論だと思うんですね。現実を見て、で、いろんな人が何を言ってるのか見て、そして事実を見て、歴史もしっかり見てですね、で、どうすると。で、その問題はですね、前向きに解決していくと。未来を共に作るということで問題を解決していく。それが普通、政治であり、経営というものなんですけども、それがまずできないんですね。自分の思ったままにしか現実を見ることができない。ですから、その、現実と齟齬が生まれた時ですね、修正ができないんですね。慰安婦問題はなかったとか言って実際にあるっていうですね、日本人が実質で書いた資料がたくさん出てきてるのにですね、これないとしか言いようがないわけですね。あるいはですから、今度それをやろうとした時に、不都合な現実を隠すとか、あるいはその、不都合な現実を自分たちでこの直したとかね、歴史修正って言いますが、そういうこともこうやってくるわけですね。あと、それから観念論者ってのは見えないものを見るっていう能力がないですよね。なんて言うんでしょうかね、世の中みんな嘘つきますから、嘘の裏側よく見なきゃダメじゃないですか。ねえ、もう変な宣伝合戦ばっかりやってるわけなんで、嘘の裏側をよく見てですね、本当は何なんなんて見とかないと、世の中よくわかんないですよね。イラク戦争の時もそうだし、911もそうだし、嘘ばっかつくわけですよね。で、あるいはその相場操縦もそうですよね。最近は統計だって平気で嘘ついちゃうわけですから、ああいうものをこうよく見ながらですね、本当のことは何だなんて、その洞察力が必要じゃないですか、こう中見るためのね。でもなんか観念論の人たちっていうのはそういう洞察力に欠けてる部分がある。あるいはなんか、アベノミクスのことついても、言ってもですね、景気が悪いって、いいか悪いか、やっぱりこう、パッと見て、なんかわかんないですね。街歩いてて、本当どうなのかなとか、会社見ていて、景気いいか悪いかって、なんかその辺わかんないんじゃないかって感じがするんですね。あるいは外交で言ったら相手の顔を見てですね、相手怒ってんのか、喜んでんのか、どうもそれがわかんないんじゃないかと思うんですよね。人種が違ってもですね、おのずと雰囲気って伝わってきますからね。怒ってんのか、喜んでんのかぐらいのことはですね。でも、どうもそういうことがわかんないんじゃないかと思うんですよね。だから、こう、なんか言いたいことだけ言ってきて、で、形ばかりなんかね、お通称言われて、しかもそれ英語はわかんないですから、日本語でね、上手に翻訳されれば、おー、なんか俺に向かって随分ですね、へりくだった態度を取ってくれたと。俺は偉いんだみたいなですね。そんな雰囲気になってんじゃないですかね。あれ確か戦前の記録だったと思いますけども、昭和の初め頃でしたかね。その、当時日本で威張ってた軍部がいましたよね。陸軍の連中。あの連中にあったですね、なんかその、アメリカ人だったと思いますが、なんか外交官か、向こうの軍人なんかがですね、その、日本のその軍部に合わせろと、当時日本の政府に言うんですね。ところが軍部のやつ出てこないってわけですよ。そんなアメリカ人なんかに会えるのかと、会えるもんかと。で、しかしなんかその、なんか上手に言ってですね、交渉に出てきてもらったと、会ったと。それで、おだてたらですね、いっぺんで態度変わっちゃって、なんか以来すごく親しくなっちゃったんだと。で、その様子をそのアメリカ人は非常に不信感を持って、当時なんか見てたようで、 なんかあれお粗末だと、なんか評価してたっていうのなんか見たことありますね。今でもそんな感じなんじゃないのかな。なんかこの、例えばね、テレビなんか出てきますよね。外務大臣だとかなんかいろんな人たちが言ってる話聞いてて、これ多分そのままその通訳に英語に翻訳させてアメリカ人やヨーロッパ人に言っても多分わかんないなと思うところはいくつもありますよね。前からそうなんですけども、日本のその国会だとか政府だというところは、ある種の習字学ですからね、言葉のあやでなんか日々やりとりやってるわけで、あんなのですね、本当のことを全部英語で言ったらもっと辛辣になるわけですね。で、辛辣であってもっとはっきりすればですね、実は何の意味もないことを言ってることとか、全く無意味なことをしてるってことは全部バレちゃうわけですけども、まあそれをなんか、まあ、日本語を変に操りながらなんかやってるふりをして、お互いになんか、まあ歌舞伎のですね、型みたいなことをやりながら与野党で、物事を進めていく部分ってのはあるわけですが、ああいう様子でですね、やっぱり英語で物言いや、それは向こうだって怒るし、で、その、日本語で言ってる話も全部英語になりますからね、あれもよくわかんないんですよね、その日本語で言ってる話は英語にならないとでも思ってるのかと思うんですけども、まあそれはなんか英語になってみんな言いますからね。そうなってくると、あれ何なんだっていう話で、やっぱり、そこに見えてくるのが、なんか大きな不信感なんでしょうね。自分の国のその国益を主張するってことは、まあ各国みんなやるわけですから、それそのものがその、まあ不信感になるってことはないし、逆に当たり前なんですけども、どうもそれが、なんかその国益があるような、ないような、あるいはその、何考えてんだかわからないっていうことになると、やっぱりなんかものすごい、この不信感になっていくんでしょうね。だからやっぱりこの経営でも政治でもそうですが、現実からスタートすると。厳しく現実を見て、そこからやっぱりスタートする。その上で例えばね、どんな宣伝をするとか、どんな話をするとか、が決まってくるわけで、その現実を見るっていう部分がですね、なかなかこう、まあ、うまくいかないとですね、やっぱり観念論だけでは経営も、それから政治なんかもちろんうまくいかないんじゃないかと思うんですね。で、残念ながらこの観念論はですね、あらゆるところに今広がってしまってると思うんです。ね、大きな組織でありましたら上の方は全部観念論ですよね。現実なんか見もしようとしないわけですね。で、現実がどうなってるかなんか全然わからないわけですね。台風の最中になんで自衛隊はですね、御嶽山の頂上行かないんだとかですね、アホなこと言ってる人がいましたけどですね、あんたじゃあ歩いてでも登ってみろと思うんですね。本当にヘリコプターなんかでですね、どうやってそんなとこ行くのかと思うんですが、あれ多分わかんないんじゃないかと思うんですよね。ヘリコプターこう飛んでますよね。あれどんな風に飛んでるのかとかですね、風が吹いたらどうなるのかとか、よくヘリコプター事故を起こしますから、なんでこのヘリコプターは、ひっくり返っちゃったのかとかですね、ああいうこと不思議に思わないのかと思うんですよね。だからやっぱそういうのちゃんと見てるとですね、わかると思うんですね。ああ、やっぱ風が降ったら危ないんだなと、オスプレイなんかもっと危ないですけど、オートローテーションできないからね。まあ、そういうことっていうのはこの、まあ雑学って言えば雑学なんですけども、まあ普通に生活してればですね、誰でも気がついてそれなりに勉強することだと思うんですが、どうもそういうことがですね、できない人たちが非常に多い。それからまあ、観念論ってある意味では、イデオロギーなんですね。自分の考え方をとにかく押し付けていきますから、まあ、これに合わないものはうまくいかない。で、考え方は別の人でいいんですね。考え方は誰でも持ってますから、問題はその異なる考え方を持った人たちが出てきたときに、どう折り合いをつけるかが次の仕事なわけですね。やっぱ最初から自分の立場がないとかですね、考え方がないって、これまた変なんですよ。なんかあらゆるものから中立的でありまして、自分は何にも主義主張ありませんと、何でもようござんすと。で、足して2で割り3で割りが自分の特徴ですから、あらゆる色に染まらずにですね、あるいはその時一番有利なものに染まってですね、とにかく未来を向けてですね、出世だけしていきますみたいな人いますけども、あらゆる人信用されませんもんね。だからやっぱり、ある種自分のその考え方みたいのはある。まあそれはそれでいいと思うんですね。だからそれはある種のイデオロギーっていうならばそれはそれあるでしょう。しかし、それを振りかざすとですね、経営や政治はできないんですよね。それは立場を表明してるだけであって、その立場の表明のその次にあるものはどうしようかですよね。 お金好きな人と嫌いな人がいる。あるいは、金持ってる人と持ってない人がいる。で、お互い非難することは簡単なんですが、で、どうしようかって話になった時に、どうしようもないから死ねと言ったら、それが戦争ですよね。どうしようもないからお前は死ねというのが、それは戦争でありまして。ですから、こう、戦争をなくす、平和に物事を解決するっていうためには、立場を超えて話をして、で、折り合いをつけていくってことが必要ですね。敵を味方にし、それからその、お互いにとって、その、プラスとなり得る、その未来をお互いに見出し、何かを作っていくってことが必要です。だからそれは、立場が違う、イデオロギーが違う人たちと一緒にやっていくという、その勇気と実行力がいるんですね。イデオロギーに凝り固まるっていうのは、まあ、簡単といえば簡単ですね。自分で決めた考え方の外に出ないってことですからね。まあ、その、考え方を持つのはいいんだけども、外出ないと、人とやっぱり接することはなかなか難しいですよね。みんな人が悪いってことになっちゃいますから、最後自分だけが正しくて、あとみんな悪いって話になっちゃうんで、そこはやっぱり折り合いをつけてですね、まあ、あの人はこんなことを、この人はこんなことを、しかしまあ、ね、一緒になんかやっていかないと物事進みませんから、まあ、じゃあこういう範囲でね、一緒にやっていこうかとか決めて、勇気を持って出てって話をして、で、一緒に行動していくっていう、それ普通の行動だと思うんですけども、まあ、それをやっぱり、やらない人が増えてきたんじゃないかなと思うんですね。それやっぱりなんかその、物事を単純に考えすぎてるせいだと思うんですね。やっぱコンピューターの広がりとともにですね、単純系の発想の人が増えてきたと思いますね。1たす1は2でないと困ると、いうような感じでね、上からなんか、物事はイエスかノーかでノート出たらどうおしまいとかですね。どうもそういう単純系のコンピューターねらしい発想の人が増えたような感じがしますね。だからその思考がすごく浅い。で、しかし、まあそういう理屈だけではなかなかね、物事うまくいきませんから、今度次に出てくるのが、欲望と恐怖なんですね。理屈通りうまくいかない場合は、今度は、その理屈を投げ打って欲望に走る。あるいは理屈を投げ打ってこの、恐怖に走るとこ、どっちかですよね。昔からそうですけど、詐欺師に一番騙されやすいのはそういう人たちなんですよね、あれ。自分の考え方に凝り固まってる人って一番実は詐欺師に騙されやすくてですね。あれ、あんたに言ってることは正しいって言われると大体門戸開くんですね。門戸開放で、あんたに言ってること正しい、その通りだよ。言うと大体門戸開放で、で、相手の欲望につけ込むんですね。あるいは恐怖につけ込むんですね。で、なんか言ってるとですね、気がついたら、今度向こうがあんたの言ってることは正しいって言い出すんですね。だから、ああいうのを、少しね、みんなよく勉強してれば、わかると思うんですよね。だから、その、悪意を持ってくる人には非常に弱いんじゃないですか。自分の凝り固まったものを持ってる人っていうのはね。で、そういう経験を何度かするとですね、わかるわけですよね。物事はやっぱり複雑系ってものがあってね、タイミングが合えばですね、うまくいかないことはうまくいくし、タイミングが合わなければうまくいくこともうまくいかないし、人の縁によってですね、いかようでも人生は広がっていくし、結局何をするかではなくて、誰と生きていくか、どんな仕事をしているかではなくて、まあ誰と仕事をしていくかで全て決まるのよと、やがて気がついてくるんですよね。そうなってくると人ってのは実にありがたいものでありましてですね、この人と戦ってどうやって勝とうかではなくて、この人とどうやって一緒にやっていこうかと。これだけ違いがあって問題があるのに、どうやってこの国と一緒にですね、生きていこうか。そういうふうに考えるのが、ごくごく自然なことなんですね。そういう思いがね、いろんなリーダーに行き渡るとですね、世の中平和になっていくわけですよ。それはやっぱりまず自分があって、自分たちっていうものがあって、で、それを大事にしつつ、大事にするがゆえにですね、どうやって折り合いをつけて、お互い変わっていくことができるかと。いうことでね、時代は進歩していくわけでありまして、関連路に凝り固まってんと、その自分が変わるなんてことはありえない話ですからね。悪いのは全部人ですから、自分だけは最後まで正しいってなると全部やっぱり最後孤立するわけですね。孤立しちゃったらなかなかそれは難しいんじゃないんでしょうかね。まあそれでもなんて言うんでしょうかね。やっぱりこの関連論っていうのは、ある時来ると、それは放棄せざるを得なくなるんですよね。現実が厳しくなってきて、まあ観念論で生きてられるうちはいいですけども、何考えてようが、怒涛のごとき、 まあ混乱の中に投げ込まれるっていうことが最後よくあるわけですね。で、その混乱に揉まれていくうちに、まあ、気がついたら関連のじゃ生きていけないから、まあ、現実の自分に戻ってたと、あるいはそのありえないような体験を積む中でですね、まあようなことが分かり、そして自分も成長し、で、その成長した人たちの仲間に自分も入れたということになっていくわけで、まあこのね、20年ぐらいのちょっと変な時代のこの後遺症で関連論者多いんですけども、まあこれはあるところからまあ大きく直されていくでしょうね。で、しかもこの関連論者の人ほど最後は黙っちゃうんですよね。うまくいかないと、黙って閉じこもるっていうことになってきますから、まあそこからの出発ですね。だからそこは今度はもう黙っててもしょうがないから、とにかく行動するしかないんですね。だからその最後行動する勇気さえ持てば、これ超えられるんですね。自分の頭の中でついつま合わせようとするから、あれうまくいかないんで、頭の中のついつまなんか後から合わせればいいんですね。あれ少し落ち着いてからですね、よく反省をしてですね、どういうことなのかなと、新しい考え方でついつま合わせればそれでいいわけですから、そんなこと後にしてですね、まずとにかく行動してみることですね。いいと思って行動してみること、その時自分が身につけてる、まあ潜在的なね、いろんな価値観が出てきますから、そういうものでとにかく行動してみる。それで、まあ結果を見て、もう少し自分で反省してと、そうやってその繰り返していく、行動と反省を繰り返していけば、まあなんかごく普通の人になっていくと思うんですね。特別素晴らしい人っていう普通の人になっていくんじゃないかなと思うんですね。まあそんな、ことでありますから、やはりそこに、必要なのは勇気ってもんでしょうね。なかなかやっぱり現実を直視するっていうのは、辛いことで、ね、勇気のいることかもしれませんね。でもその勇気っていうのはやっぱりすごく重要なもので、一歩一歩でもまあ一気にでもとにかくその現実に直面して、現実を突破することができればですね、勇気は一気に強くなっていきますよ。何もしないとですね、小さく閉じこもってるとその本当何も動かないんですけども、その勇気をですね、最初は小さな勇気でいいですから、小さな勇気からなんかその穴を開けていけばですね、だんだんの、人って勇気増してくると思いますね。そこのところをやっぱり持っていけば、関連論は超えられるんじゃないんでしょうかね。ですからこの、ある種関連論が広がるっていうのは、まだ安定してる証拠ですよね、時代がね。しかしもう物価も上がってきちゃったし、これだけ世界秩序壊れてくれば、もうその安定ということはないですから、あとはとにかく死に物狂いに少しならないと生きていけませんのでね、この死に物狂いなんて言葉が出るぐらいになるとですね、もうそれは現実に基づいて行動してますから、関連論はもう引っ込んでいるわけですね。まあ、現実をもとに行動し、そして、対立は、融合して消していくという、その、本当に積極的な生き方、行動が求められてるんでしょうね。やっぱりそのチャンスは一人一人みんな持ってると思いますね。チャンスは持ってるんで、どんな形でその生きていくにせよですね、まあ、国内で仕事するにも海外で仕事するにも田舎にいても都会にいてもそれは別に何でもいいですけども、やっぱりその人との接触っていうものがなければ仕事にはなりませんから、まあそこのところは、やっぱり少しずつ自分で意識して、突破口を見出していただくことが何よりも大事だと。いうふうに思いますね。で、世界はやっぱりこの特に大陸諸国はですね、もうそんな関連論閉じ込めてらんないんですよね。もうとにかく油断するとすぐ敵が攻めてきますからね。トルコなんか今イスラム国に南から進軍されそうでしょう。もうああなると偉いことですもんね。だからそのいいとか悪いとか言ってる場合じゃない、生きる死ぬになってくるわけですね。まあだから日本なんかまだまだ幸せな方ですよね。この程度で住んでるわけですから、まあそういう世界の人たちの姿を見るにつけですね、今度は逆に、その生きる死ぬを超えて何が幸せなのか平和なのかという少し理念を持ちたい、考え方を持ちたいという思いが今度は出てくるんですね。だからそれは現実に基づいたこの理論であり理念、そして観念ですよね。まあだからこうやって世の中進化していくわけですね。観念に基づいて行動し、行動に基づいて新しい観念が生まれと。その運動がずっと繰り返し続けられてるわけですから、観念だけで終わってしまったら、その先はないわけですよね。やっぱ人生は限られておりますしですね、勇気を持って行動して、 まあ、生きてるってことを大事にしなきゃいけませんね。生きてるってことはただ単にですね、そこにね、植物のように、いればいいっていうもんでもありませんので、人はやっぱり行動すべきもんですからね、よく行動しながら未来を切り開いていくことがですね、まあ、生きてるってことの非常に大事なことじゃないかな、そんなふうに思いますね。だから日本も、まあ今静かですけども、この観念論を打破する何かがね、どんどん広がっていくと思うんですよ。それとともにね、元気にとにかく動いていく、そういう勇気をね、ぜひ持っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、観念論を超える勇気をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。